マタイによる福音書第8章の14節から17節。イエスはペテロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取り付けられた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を見や癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。小さい頃お腹が痛くなった時には、薬を飲むよりも先にですね、母にお腹をさすってもらったという記憶がですねあります。薬を飲まなくても病院に行かなくてもですね、あれ治るんですよね。不思議と治るんだなと。で、母親になぜてもらってなぜ痛みがなくなってたかっていうのはわからないんですけど、でもやっぱり治るんですね。で、病気の治療を手当てというぐらいですから、きっと昔からそういうのは民間療法であったんでしょうね。お腹をなぜられると病気治療になるんですね。で、その体、自分の体に親の手が触れるときに、多分ただ触れるのではなくて、何かそこに働くものがあるんでしょう。多分そういうところから人々はハンドパワーとかですね、癒しの行為とか、手かざしとかですね、何かそういうことへとつながっていったんだと思いますけど、でも元はですね、親が子どもの、ですね、の病をですね治してあげたいっていう心っていうんですかね、それが、伝わって子どもも自分自身でお腹の痛みをですねなくしていくんじゃないかなと僕なんか思いながらそれを見ておりまして、多分ですね、親が手を置いてくれると、それに心を開いて受け入れるから、きっと病がですね病ではなくなっていくんだろうなと、そのように思いながらですね、そのことを思い出しました。で、聖書にはイエス様による病気の癒しがたくさん出てきます。その中でもですね、イエス様はですね、手を使うっていうのが多いんですよね。手で触れられたとかですね。で、イエス様は自分からその人に近寄って手で触れたり手を取られたりっていう行為をされるんですね。イエス様の方からその人の方に近寄っていって、まず手で触れる、まず手を取られる。言葉だけでも癒しの技はきっとお弟子になるんですよね。言葉で悪霊を追い出したりされるわけですから、実は言葉だけでもできるんですけども、しかしイエス様はそこに行って特に手で触れるって行為をされるという、それがやっぱりその人の痛みとか苦しみ、それを取り除いていくとするならば、イエス様に触れられたその瞬間にですね、その人はその心を開いていってるんではないかなというふうに思うのです。で、いろんな研修会とか講習会とかですね、キャンプとかですね、いろんなところに呼ばれてですね、話をさせられるんですけど、ただ話を聞くのも話をするのも嫌なので、最近ではですね、どの会にもですね、アイスブレイクというのがあるんですよね。まずその雰囲気をですけど、なんていうんですかね、緊張をほぐすっていうんですか、そういう演出の方法っていうのがここ4、5年ぐらい前から出てきたですよね。まずゲームかなんかするんですよね。そしてみんな仲良くなって次の本題に入っていくと。で、そういうのがあるので、公演でも何でもですね、アイスブレイクをしてみようと思ってですね、やるとやっぱいいですよね。もう本当の話聞くときにはもう心がほぐれてるから、緊張感なくなってるので、スーッとですね公演ができていくんですね。そう思うと休学の授業も最初にゲームすればいいかなと思ってですね、そうすると収拾つかなくなると思いますけどね、人たちはですね。で、公演もですね、そのアイスブレイクっていうで、一回ですね、子どもたちに御言葉を伝えるというテーマでですね、公演を、これ固い公演ですよね。幼稚園の先生たちがですね来て、どうやったら聖書の御言葉を伝えられるかっていうですね、こう緊張しているのが分かるんですね。で、じゃあもうアイスブレイクをやりましょうということでですね、自己紹介をさせたんですよね。自己紹介っていうのもですね、それでもまだ緊張しているので、初めはですね、3分で自己紹介してごらんなさいとかですね、で、時間を計りながらやると3分では長いですよね。 でも自己紹介の方法で本当に伝わる方法っていうのは、お互い手をつないで自己紹介すると一番いいんですよとかって言って、それ本当かどうかわからないんですよですね。じゃあ手をつないで自己紹介やってみてくださいって言ったら盛り上がるんですよね。そうですね、キャーキャー言いながらですね。そうするとですね、触った気になるんですよね、本当にですね。で自己紹介をそういうふうにしてやって、そしてこう場がほぐれて、じゃあ子供に伝える話ってことをしましょうって言うと、みんななんかニコニコやって聞くようになるんですね。そう思うと手をつないでですね、一回自分のこう心をほぐすっていうのは、その伝わり方が全然違ってくるんだろうなと。それはやっぱり手をつなぐってことで、やっぱり多分その人が心を開いたという、その瞬間それが続くので、その講演はみんなに受け入れられるんだろうなと思いながら、講演をさせてもらったことがあります。イエス様の癒しの技に手がよく登場してきます。イエス様自らが近寄ってきて手で触れられる。言葉だけでも癒しはできるんだけど、より深くイエス様がなさろうとすることを伝えるためには、やっぱり手を必要としたということかもしれません。手で触れるということは、相手を受け入れ、相手の愛を伝える最もシンプルなですね、方法かな。その手がですね、私たちにも今日差し伸べられているということをですね、覚えていたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日もまたイエス様が私たちに一人一人にその手で触れてくださり、私たちを導こうとされております。どうかその手に従って、そして御言葉に従って生きていくことができるように、またイエス様に従うときに、今日もあなたの豊かな祝福を得られるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、創信者、求道者、牧師父の家族と共にいて守ってください。また病のところにある者、また悩み苦しむ者には、イエス様が共にいてその手で触れてくださいますように。いよいよ12月を迎えようとしております。私たちの教会はクリスマスの礼拝をブラウンチャペルで行うという計画を立てています。どうかこの礼拝が主に喜ばれ、主の導きの中で多くの人と共にブラウンチャペルでクリスマスの礼拝をすることができるようにしてください。そこに集う人々、またそのために準備する一人一人をどうか今日も帰り見てください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。